皆さんこんにちは、おみそです。お久しぶりです。好久不見、我是おみそ。いやー、1年ぐらい結局空きましたね。前回のレコーディング投稿から、これ録音する前に前回のその約1年前の録音を聞いて、それでまた撮ってみようと思って録音してるんですけど、いやー、すごいなんか落ち込んでたなみたいな感じで面白いですね。ちなみにあの後あれが多分ね、3月とか2021年の3月とかの投稿だったんですけど、その後に2ヶ月後ぐらいに就職先が見つかりまして、今一応その就職先に就職して約1年ぐらいは経ったところですね。いやー働くって大変だなってすごく思って、はぁーっていう感じなんですけど、まあ皆さんはどうでしょうか。ちなみにその後中国語とかやってんのかという話ですけど、中国語はやっぱり相変わらず勉強とかすると楽しいなって思うんですけど、なんかこう継続的な勉強とかはしてなくて、でなんかでも音楽とか聞いたりとか、あと中国のドラマにハマっちゃって、武教っていう言われるジャンル、武教っていうのが中華ブロマンスってやつですね。なんか今こう界隈ではすごく流行ってる、一部ではすごく流行ってると思うんですけど、それのまずドラマで言えばチンジョール、チェンチンリンっていうやつと、あとサンガレーっていうやつ、シャンハーリンかなっていうやつで、私はそのサンガレーは今登山途中で、そうで、チンジョーレーに関してはドラマをとりあえず中国語字幕、中国語音声で見つつ、その後に日本語字幕で復習しつつ、内容理解を復習しつつ、ワウワウオンデマンドを契約して日本語吹き替えを今追っかけてるところなんですけど、もうチンジョーレーしんどい。そうなんですよ、今回はね、近況報告もあるんだけど、中華沼映像っていう投稿をしたくて久々に録音ボタンを押したんですけども、すごいすごい楽しいんですよ。仕事が大変なんだけど、その分なんか中華沼楽しすぎて、なんか日常に支障をきたすぐらいハマってしまってるんですけど。で、まずですね、チンジョーレーの原作が魔導素子っていう小説、もともとはウェブ小説なんですけど、これはもう全4巻で日本語翻訳版も出てます。で、メディア展開としてはまず小説が原作、その後にチンジョーレーで、その後ちょっと順番は微妙なんですけど、ラジオドラマ、中国だと猫耳 FM で合ってるかな、猫耳 FM っていうアプリで、日本だとミミっていうアプリで、ラジオドラマを配信してますね。で、とりあえずどっちも完結はしてるんですけど、私はですね、すごい落ち込む時はめっちゃ落ち込む、めちゃくちゃ暗くて、でもハッピーな時はめちゃくちゃハッピーになる、その落差が激しい作品が大好きで、もうなんか何だったら地獄だぞって言われるような作品が大好きなんですけど、例えば日本の作品だとバナナフィッシュが大好きなんですね。ネットフリックス契約してる人はバナナフィッシュとか結構おすすめに載ってきたりとかするして、 見たこともある人もいるかとは思うんですけど、バナナフィッシュ大好きで、でチンジョーレーもとか、魔導素子ですね、魔導素子もめっちゃ地獄あるんですよ。で、一番最初その魔導素子の原作者がモンシャントンシュー先生っていう人で、その人の作品がまず転換私服、転換通夫っていうやつと、あとその後に三部作っていうか一番最初が人サハンなんとかかんとかって長いタイトルで、通称サハンって言われてるもの、その次に魔導素子、その次に転換私服が来てるんですけど、ネットフリックスで転換私服のアニメをまず見まして、神様とかそういう世界観も大好きなんで、なんだこの すごく美しくて、そして切なくも、もうなんかもうこの雰囲気何大好きみたいな風になってしまって、同じ作者さんの作品ということで窓越しを見てハマって、その後陳情令を見るっていう流れなんですけど、まあなんか中華の間楽しいし、もともとあの K-POP 好きだったんですけど、あのなんか K-POP 好きだった人と、あのなんかね、中華沼っていうか出てる俳優さんとかがつながったりとか、あの中国韓国、今でこそ関係ちょっと悪いんですけど、悪いくてなんかなんだっけ、なんとかれみたいな風に出ちゃって、お互いがお互いにこのメディア的な関わりが減ってしまったんですけど、その前はあの韓国のアイドルグループに中国人メンバーがいるってこともすごく結構あって、それもあってもともと中国人で、まあ、今俳優やってますよとか、中国でアイドルやってますよって人が、韓国でアイドルやってますとか、このグループでしたとか、まだ一応席はありますとかっていう人が全然めっちゃいて、え、待って、こことここつながるっていう楽しさもあって、すごく楽しいんですよね今仕事はまあ辛いですけど、はい。それで陳情令を、まあ、今日はメインにというか、ちょっとお話バババッとしたくて、で、あの、まあ、陳情令に出てる俳優さん、シャオジャンっていう人と、ワン・イーボーっていう人がいるんですけど、まずワン・イーボーがですね、ユニークっていう、あの、韓国のと、中国韓国のミックスグループに所属していて、まだこの人一応在籍してるんですけど、今年が、ま、なんか7年目の再契約どうするかみたいな年らしいんですけど、今年行ってたかな、来年行ってたかな。で、まあ、そんな感じで、え、こんな美人がいたのみたいな感じで、しかもなんかユニークって名前だけ見たことがある気がして、そこがつながってすっごい楽しくって、でワイーボーがすっごいかっこいいんですよね、すっごい美人、私の大好きな美人な男性なんですよそれでその影響でデパコス、そのアンバサダーとかやってるデパコス、まあ、ワイーボーに限ってはシュウエムラで、シャオジャンだったらエスティローダー、違う、前がエスティローダーで今はナーズだからのアンバサダーをやってるので、その影響でデパコスをもうすごい買い漁ったりとか、 CM で使ってる色があったらもう自分に似合おうが似合わないが買うとか、そういうこともしてて、まあ似合わなかったらあれなんですけど、ただなんかそういう中華沼を推したがゆえのなんかこう個人的なこう自己満の美意識みたいなのもちょっと上がったっていう感じで、まあ、いい影響を受けてますねはい。それで転換私服がですね、7月15日あたり、まあ多分決定だと思うんですけど、7月15日に日本語の翻訳版が出るってことで、先に私は台湾輸入版の反対字版を輸入したんですよ。でも全然やっぱりただ小説なんだろう、会話はある程度当時、まあ今多分ちょっと中国語できないくなってきてる、いると思うんですけど、まあ当時会話はまだマシにできていたとしても、やっぱり文字とかで、でこうやっぱ転換私服ちょっと時代がちょっと昔的なところなんで、あのかなんていうの、慣用句っていうか言葉的なの出されるとなんだこれってなっちゃって、全然読み進められてないんですよね。全6巻あるんですけど、そうで、まあ、全6巻とりあえず手元には限定版買いました台湾にいる時はなんだっけ、あのアプリ、あの通販アプリ、ボークライっていうの、なんかブックス .com.台湾みたいなやつを使ったことなくて、認知だけしてたんですけど、日本に帰ってきて、まあこう輸入で使ったんですけど、改めて使うことになるとはって思いましたでもすっごい発想早くって、これからもちょっと使ってみようかなって思いましたね。はい、楽しい、本当に中華沼。はい、なんかと、なんかタイ BL 沼もさ、タイ BL 沼もすごい深いらしくて、あれもいつか手出ししそうで、うん、やばいですねあ、そう、一応その、中華ブロマンスって言われてるのは、中国はそのとボーイズラブの規制があるために、一応ドラマはそのサンガレーも陳情令も、ブロマンスって扱いにはなってるんですけど、だからまあそういう接触的なあれはないんですけど、お、これはっていう描写はまあちょいちょいあって、で、もともと原作はどちらも BL 小説で、まあもうものすごく尊いってやつなんですよね。いやー、ちょっと意見がまとまらないまま 構ベラベラ喋って、あと10分過ぎる、10分ぐらいかかるところ過ぎてしまうところなんですけど、ちょっと今あの営業のあれで外に出てきて息抜きしてるところだったので撮ってみたい次第でした。またじゃあ意見がまとまってこれいいぞっていうのがあったら、またちょっとここで投稿しようと思います。では。